主なる神様、あなたの慈しみは決して絶えることがありません。その憐れみは決して尽きません。あなたのご真実のその愛の深さは、私たち一人一人に朝ごとに新しいものとしてくださることを覚えまして、皆をあがめます。真実の限りを尽くして愛し抜いてくださった神様、愛し抜いておってくださる神様、そのご愛の上に私たちを選び召してくださり、尊い救い主イエスキリストの十字架と復活の救いに預からせておってくださることを、預からせ続けておってくださることを覚えまして、心から感謝いたします。今私たちはこの礼拝において一人一人が御前にひざまずいております。主のご愛を深く覚えるたびに、そこに表されたあなたの御救いを覚えるたびに、私たちのうちにその愛と救いを受け取ることを拒んだりする心、あなたの救いに自ら制限を設けてしまうような傲慢さ、この大いなる救いを疑ってみたり、心かたくなに冷ややかになっている姿を気づかされることがございます。ならばこそ主よ、今一人一人が見舞いに出ております。あなたにあって柔らかでへりくだった心を持ってあなたに近づく道を開いておってくださるのですから、何らはばかることなくあなたに近づかさせていただき、新たな信仰の一歩を踏み出させていただくときとさせてください。愛の主よ、あなたが与えておってくださる互いの家族の交わり、霊の家族であるこの教会の交わりは、皆が同じ主を仰ぐ交わりであります。父と母を敬いなさいとの恵みの教えは、私たちの中に幸いをもたらしてくれます。どうぞついて、お互いに豊かなこの愛に育まれ、結び合わされ、愛において成長していくことができますように。慰めの主よ、今、地上のお別れをなさった方々がおられますし、時に悲しみを覚え、痛みを覚えていらっしゃる方々もおられます。弱さを覚えながら、やっとの思いでこの礼拝に集うことを許された方々もいらっしゃるでしょうか。どうぞ主の恵みによるところの励ましと、支えと、癒しと力を与えてください。私たちは今この時代に使わされている一人一人であり、教会であります。目を覚ました見張り人として用いていただきと願っております。何よりも、この大いなる救い、喜びの福音の訪れ、福音の働き、それを担う働き人を起こし、伝道者、宣教者をお使わしください。この朝も、御言葉が開かれ、そこから光が放たれ、私たちの歩みと、その生活を御言葉と聖霊によって、確かなものとしていただくことができるようお導きくださるようお願いいたします。開かれた御言葉を通してお語りくださいませ。我らの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。
アーメン、
アーメン。これはある方がおっしゃったことですが、聖書を読まれた方がですね、キリスト教は食べる宗教ですねとおっしゃいました。確かに聖書を紐解きますと、あちらこちらで食事をしている席っていうのはたくさん出てまいります。食事の団らん、まあ、祝宴という、そういう場面を私たちは多く見ます。まあ、言ってみれば、毎月第1聖節に聖餐式を取り行いますが、聖餐式は制定されたところの前後、特に後のを読んでいきますと、愛参会と一体になっているように見えるんですね。実相であったようであります。聖餐式をしましたら必ずこう愛参会をするという、まあそんな初代教会の良き習慣は、まあキリスト教会の中で、培われてきた良い習慣だと思っております。私たちも、 どういう形であれ、食事を共にするということは大切なことかなと思いますし、キリスト教会が殉教の時も、いや、逆境の時も、この習慣は保たれていた、来たようであります。実は先週ですね、先々週だったでしょうか、ユネスコの世界文化遺産に登録される見通しとなった、長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産が、報道されておりました。多くの方ご存知かなと思うんですね。1600年超えた頃から1800年ぐらいですが、約200年の間、あの時代、キリシタンは、禁教下であって潜伏せざるを得なかった。まあ、私たちは今日地方を、長崎から天草、平戸の方まで、こう、行っていましても、立派な街道が立っておりますが、それはその後のことでありますので、当時の人々は非常に戦いの中で、忍びながらですね、潜伏しながら信仰を守り通した。まあ、それが、いろんな形で弊害、形だけになってしまったというところもないこともないんですが、あの当時の人たちは、まあ、コンフラリアというんですけれども、まあ、一つのこう、司祭がいませんから、それぞれこう、何人か集まって、共にこう励まし合ったと言いました。そこにおいて、確かにああした、仏像に似たようなものを作って拝んだということよりも、なぜ彼らを守ったのかというのは、オラショというのがあるんです。それは、約200年の間、きちっと口から口へ伝えていたことがある。それは、今日私たちが礼拝で続いた主の祈りがそうなの。使徒信条。で、モーセの十戒という。そしてもう一つは、マリアの賛歌。クリスマスの時によく開かれる、ルカによる福音書の中にありますが、マリアの賛歌。これきちっと口から口へ伝えていったんです。おそらくこのことが、単純なことのようですけど、彼らを守ったとも言われています。実は彼ら当時の時、まあ、なんていうんですかね、忍ぶような形でそれを守っていったわけですが、フレア役と言いまして、誠実がいつであるかという時をきちっと伝える役割をするのはフレア役がいたんですね。そして水役と言いますか、それはいろんな、洗礼式も彼らでしたわけですので、そういったことを司るもの。まあ言うならば、信徒のようなお立場でなさっていった。もう一つあったんですね。どういう読み方で言ったかちょっと記録わからないんですが、おもてなしをする人がいた。それは共に、質素であっても、食事を、本当に質素なものであったかと思いますが、必ず集まった時には食事を共にしたということであります。事実、降誕祭、いわゆるクリスマスを迎えましたら、その前日は、飼っていた牛にもご馳走を振る舞ったという記録が残っています。なるほどなぁと思いながら、そんな記録を見ておりました。まあ、あの時代においてもそうしたことがあります。なぜこんな話をするかと言いますと、今日14章の7節から11節、すでに14章の1節から6節を開いた時にも少し触れたんですが、この14章の1節から24節まで全部食事の席なんです、これ。戦火開きました一節から六節、水晶を患った人が、その安息日にイエス様が癒しなさったという記事を見ましたけれども、これは安息日の食事の席なんですね。食事の席。で、今日読んでいただきました七節から十一節、根源の席で、その席順がどうするのかということを語っている中で、中心聖句で、まあ、結論的なことが語られているわけですが、これもある意味では、食事の席なの。で、次回開くでありましょう。十二節以降は、朝の、また夕の食事の席で招かれる。十五節以降は、その招きを拒んでいる人がいる。まあ、そんな話がこう、膨らんでいく内容であります。さて、今日開いていただきましたところは、婚宴に招かれた人の座席に関する例え話から語られています。何が語られているんでしょう。最初言いますが、一節から六節を無視して読むことはできない。一節から六節、水晶を患って、安息日の、その食事の席で癒された人、その出来事を受け止めて語っているんです。まあ、そのことを伏線に置きながら見ていきたいと思うんですけれども、中心的な何が語られているかというと、この、十一節の お言葉ですね。目を止めてくださいますでしょうか。十節に、誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる。もうちょっと丁寧に言いますと、すべて自分自身を高くする者は低くされる。また、自分自身を低くする者は高くされる。イエス様は、食事の席においてこのことを語られる中で、ここに神様の祝福があるんだよと言ってました。それは、恵みの歩みなんだけれども、そこに現れてくる、私たちの内側に、人々の中に現れてくるのは、おのずと、飾りをつけるかのように、別に何かこうつけるわけじゃなくて、内側から醸し出してくるものがあるわけですが、その飾りを装う、まあ言うならば、信仰的な、霊的な飾りがここに培われていくよとおっしゃってらっしゃる。見てまいりましょう。この例え話。読んでみますと、ああ、こんなこと別に聖書に教えてもらわなくなって、私たちの人生の教訓でよくわかってますよ。日本は古来から、古くからですね、なんて言いましょうか、おしとやかでと言いますか、これおしとやかで女性だけになりますね。自分がこう身を引いていくというような形で、遠慮するという言葉があります。これ、とてもいいことだとは思いますけれども、そうした遠慮をわきまえるようにするということをイエス様も教えられたんだろうか。それだったら別に聖書を開くなんてあちらがこちらに書いてあるわけです。特に日本人は礼儀作法を美徳としてきました。ところが時々ですよ。本来私は上の上席に座るんだけど、末席に、座らされたときに、口には出さなくても呟いたり、不平不満が出ることはないとも言えないですね。まあ、そんなことを戒めているんだろうか。どうも私も自分の子供たち見ていて思うときあるんですが、まあ、自分の子供のこと言ってくるのが一番いいと思うんですが、行くと、先先頭に一番いい席座る。目立ちたがる。若い人だけ言ってはいけないですね。そういう風習も昨今あるのかなと思いながら、目立ちたがり屋さんというのはありますが、時にそういうのはあるかもしれません。そうした中で、わきまえて、本来私は、上席に座るんだけれども、今は末席に座っていきましょうというので、ちょっと十節を見ていただけますでしょうか。例えで語られているんですが、招待を受けたときに、むしろ末席に座るように、なんか進めるように書いてあります。そして、招いてくれた、ご主人が来まして、さあ、もっと上席に行ってください。あなたはそこに座る人です。そうすると、面目を保つことになる。まあ、思いっきり想像した形で言いますが、それ見たか。私が本来上席に着くべきだと言わんばっかりの、なんて言いますかね。私が、偉いということは分かるだろうと言わんばっかりに、そういうこともあり得るわけですね。ある方が言いました。遠慮とは、上手に覆われた自己主張の知恵でしかない。これ一般の、でもなんか、当たってるような気がしますね。遠慮とは、定石に、上手に覆われた自己主張の知恵でしかない。うん。まあ、そのことを戒めるために教えてるんだろうか。ああ、十一節が今日の中心聖句か。もう一遍言いますね。誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められるとあります。自分が高められるためには最初から自分を高めたような立場にいたらダメだから、自分を低くするのが結果的に高くされる。そんな処世術を言ってるんだろうか。最初言いましたけど、一節から六節の話の中で私は見る必要があるんです。推奨を患った人は何にも言えなかった。ただイエス様がなされる言葉をそのまま受け取った人。ここでイエス様がおっしゃりたいことは、主イエス様の前で本当の意味で低くされているかということを問いかけていらっしゃいます。 イエス様が私が低くされているその姿を、私は低いものです、そういうものですということを認めて、そういう姿勢を表したら、イエス様を褒めてくださるだろう。あと、定石に導かれるだろう。私が低くなっていたら、単にそんなこと言ってんだろうか。どうもそうじゃない。イエス様の前に低くされているってこと。どういうことかというと、私のうちに本来高められるものは持ち合わせていませんということを知っているということです。いや、私のうちに自分自身の中に高められるものを見出すことができない。それを知っているというのが低くされているということです。水晶を患った人はもう何にも主の前に持ち出すことはできなかった。それを見てイエス様は癒されたわけですから。主の前に低くされているというのはそういうことなんです。そこで見えてくるのは何なんでしょう。私たちは今日この礼拝に集まってイエス様を信じている多くの方々がイエス様を仰いで賛美をし礼拝を捧げていますが、そこで一番何が見えてくるかというと、イエス様ご自身がよーく見えてくるんです。いや、今までイエス様を知っている信じていると言いながら見えてなかったものが見えてくる。イエス様が一番低くなってくださったのはどこだっただろうか。もう言うまでもないでしょう。徹底して使える姿勢をとってくださり、徹底してへりくだってくださり、徹底して父なる神様に従い通してくださったイエス様。その極みが十字架の死に至るまでへりくだってくださったイエス様なんです。あそこでイエス様が十字架の道を歩んでくださるところでイエス様が拒否なさったら私たちの救いはもうないんです。宣教師に書いてきましたが、フィリピの信徒の手紙の2章の3節から5節読んでいただくときに、私はそのことを徹底してイエス様はへりくだり、使い続けてくださり、十字架の道を歩んでくださった。そのことを繰り返し、まあ、そのことの深みと言いますか、そのことを知らせていただけるのはそこなんですね。ある先人が言いました。キリストが徹底してへりくだって、謙遜になってくださったがゆえに、私たちは救いに導かれるんです。十字架のへりくだりがなかったら私たちの救いはない。そして私たちは、イエス様が、御救いを表してくださった十字架の事実と、蘇ってくださって、今も生きてらっしゃる主の前に、このイエス様のお姿を見るときに、私たちは、高められるものが、高くされるものは私のうちにはないということを認めざるを得ないんです。私はこれがありますよとかね、ちょっとマシなところがありますよとは言えない。簡潔に言いますならば、キリストの、謙遜が私たちの救いとなり、キリストの救いが私たちをして謙遜ならしめるんです。このへりくだりと謙遜は、主の御前にそうであると同時に、人と人との関係も新たな培われるものを生まれていくんです。どういうこと？へりくだるというのは相手を尊重するということです。へりくだるということは、信頼する関係から生まれてきます。どうぞお聞きになっていただきたいんですが、先ほど紹介しましたフィリピの信徒の手紙2章3節に、何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考えよう。それはキリストの心を心とすることだと、その後に十字架の死に至るまで徹底して従い通されたイエス様の姿が、ここが語られていますね。私が結婚しまして、もう古い話ですね。何年前だったかな。32、3年前になりますが、ちょうど私どもは結婚した翌週に結婚式を挙げた方がおりました。なかなかしっかり者のお嬢さんでして、ものをはっきり言う方だったんですが、結婚なさった、 先の、また汐留さんもしっかりしてらっしゃった。だいたいしっかり者としっかり者っていうのはこういろいろありますけれども、誰彼のこと言ってないですよ。今はこの人の礼を言ってるんです。どうもそのお嫁さんのうちに嫉妬心が生まれてきたり、いろんな思いでですね、口には出さなかったけどギクシャクする関係がどうもあったようであります。ある時このお嫁さんの実の母親も同じ経験していらっしゃったそうです。で、ある集会でそのお嫁さんの実のお母さんが明かしなさった。その方もお姑さんに対して悶々とした日々が続いた。ありがたいですね。信仰というのは絶えず繰り返し気づかせてくださる。ある時に、イエス様が十字架におかかりになられる前日に、弟子たちの足を洗われたあの千足のイエス様の姿がありますね。聖書の箇所で言えば、ヨハネによる福音書の13章にあります。イエス様が、たらいとタオルを持って、ひざまずいて弟子たちの足を洗っていかれた。いやーもうこんな私の足を洗わないでください。どうせ洗うならば全部洗ってくださいって言ってずうずうしい弟子もおりましたが。そこでイエス様がおっしゃった。今私がしていることはあなた方にはわかるまいが、後になったらわかるよ。そして、使えるということを。へりくだって使えるということを。愛するということはそこで身をもってイエス様を教えてくださった。そのイエス様のお姿をことあるごとにその実のお母さんは思い起こすように努めたというんです。イエス様がこのように、へりくだって、私の足まで洗うように仕えてくださっている。私は十分なクリスチャンではありません。制作過程に、作られつつあるというんですよ。制作過程にあるクリスチャンですと、お明かしなさったことを私も今、ふっと思い出している。その証を、その嫁いでいかれたお嫁、娘、実の娘が、ああ、また彼女も気づかされた。いいですね。この母と子。別に母の日だからこんな、まあ、導く中でこんな証をしているんですが、イエス様の前に低くされるっていうか、それは人との人の関係もそんな形で生まれてまいります。さて、もう少しく見てみたいと思うんですが、この先ほど言いました14章の11節の後半分ですが、そのようにへりくだるものは高められるとあるんです。これ座席のことを言ってるんですね。例え話で、で、十節にありますように、最初は、末席に座っていたものが、そこのご主人が来て、あなたはこちらへ座るんですよ、とこう、進めています。この座席を決めたのは、誰かって言うんです。いや、私は堂々と気がつきましたから、末席について、気がつきましたから、上席につきますとは言ってない。そこの主催者である主人が、どうぞあなたはこの、上の席についてくださいと招いている、進めている。例えこれ何を言ってるんでしょう。私たちが高められるのは誰からなのに、私が自分で高めるのではなくして、イエス様が高めてくださるということを教えているんです。私は信仰って楽だなと思うときあるんです。自分で何か しなきゃならないと思うとしんどいんですが、イエス様がそうしてくださるということを教えているんです。確かに高められるということは、多くの人の前で名誉になるような晴れがましいことも含まれているでありましょうけれども、もっと深い意味がある。実はそのことを、聖書というのは、旧約聖書と新約聖書をこう合わせて読むと本当はいいんですけれども、実はこの箇所を、なんと旧約聖書が見事な解説といいますか、注釈している聖書の箇所があるんです。今日ちょっともう一箇所聖書を開いてほしいんです。宣教師に書きましたが、イザヤ書、旧約聖書のイザヤ書の、後でページ数言いますし、聖書をお持ちでない方、隣の方と一緒に見合わせてほしいんですが、 イザヤ書第57章の15節、旧約聖書の1156ページであります。1156ページ。イザヤ書というのは66章。まあ誰が言ったか、旧約の福音書だと言った人もおりますが、そして今日これから言いますイザヤ書57章15節は、聖書が語る福音というものをイザヤを通してこれだということを的確に言ったお言葉の一つだと言われています。イザヤ書57章15節読んでみますか。どうぞ目を留めていただきたいと思います。高く崇められて永遠に増し、その名を聖と唱えられる方がこう言われる。私は高く聖なるところに住み、打ち砕かれて、へりくだる者の霊と共にあり、へりくだる霊の人に命を得させ、打ち砕かれた心の人に命を得させる。ルカによる福音書の14章の7節から11節、特に11節のお言葉を、一番いい注釈はこの箇所ではないかと古くから言われています。私もそう思います。高く崇められて永遠にいまし、その名を聖と唱えられる方がこう言われる。私は高く聖なるところに住み、打ち砕かれてへりくだる霊の人と共にあり、へりくだる霊の人に命を得させ、打ち砕かれた心の人に命を得させる。高いってどんなところだ？どこでしょう？人がとてもお呼びがつかないほどの高さであります。その高いお方が聖なるお方であられて、その主なる神様が降りてこられる。私たちの来てくださって、私たちに行くんです。その方が来てくださって、イザヤ書の中に繰り返し語られるんですが、汚れたものを、私は汚れたものです。神に反逆するものです。神をないがしろにしてきたものです。不信仰で不従順なものです。ですということを本当に知って、心を砕けてへりくだる者と共にいてくださるお方だ。そして主がお持ちの命を得させてくださり、主が生かし続けてくださるんです。実はこのイザヤ書の57章の数節前に、皆さんよくご存知のイザヤ書の53章があるんです。まあ、初めて聞かれる方があるかもしれませんが、イザヤ書の53章を言いますと、イエス様が十字架におかかりになられた時のあのお姿を目の当たりに、まるで目の当たりにしているかのように、なんとイエス様の十字架の前から700年前の人ですよ。そうね、700年前。新約聖書で見るよりももっとリアルに、イエス様のご受難とお苦しみを描いているのは53章。あそこで見られる主のしもべと言われる、まさにそれがイエス様のお姿だけれども、徹底しても口を開かないで、黙々とあの羊のように、こいつのように、ほふられる道を歩まれた、あれはイエスキリストじゃないか、イエス様の十字架のお姿ではないかということを語られている。意図高きお方が、聖なるお方が来てくださって何をしてくださったか、そのことをしてくださったの。神が、神であるという御業を徹底して表してくださったのが、あの十字架のところなんです。そのお姿の前に、そしてそのお方が、私は汚れたものです。取りに足れない。本当に私のうちに高めるところなんてありません。それを見出すこともできませんと、知る者の、そうした心を砕けて、へりくだる者と伴ってくださり、生かし続けてくださり、命を与え続けてくださる。神の恵みの高さ、大きさはここで見えるんです。高められるというのはここで見えるんです。ああ、主が共におられるというのは、まさにそういうことですよね。これも本当に二番煎じで、まあ、お伺いしたことで、一つの証として語りたいと思うんですが、一人のご婦人が先に若い時に ご主人とご病気、ご主人ご病気で、死別なさいました。大切な大切な一人息子がいたんです。その一人息子もご病気になって若くして召されなさいました。その母親が、そのお母さんこうおっしゃった。私は一人になりました。しかし一人ぼっちではありません。私は一人になりました。確かにご主人が召され、息子さんが先に召されなさって、一人になりました。でも、一人ぼっちじゃない。もういいですよね。糸高き聖なるお方が、本当に徹底してへりくだって、私のところに来てくださって、御子イエス・キリストがその姿を現して、どんなものであっても、心を砕けてへりくだる者と共に住み、命を与え豊かなものにしてくださる。一人ぼっちじゃない、この方がいるってことですよ。ですから、イエス様、へりくだるものを高めてくださる。ルカによる福音書の14章の1節から6節のあの推奨を患った者が、私のうちに何の高められたとこもありません。そこに即座にイエス様の御業をなされたんです。イエス様の技ってこういう技です。今日私たちは誰一人漏れることなく、結婚式の席じゃないですけど、それはいろいろ順番があるかもしれません。でも、誰一人漏れることなく、ここに、イエス様にあっての特等席があるんです。ここが特等席なんです。この恵みの特等席に、今日私たち一人一人は招かれているのです。その招きをまだ拒んでいらっしゃる方いらっしゃいますか？いや、ちょっと私は、と言って尻込みしていらっしゃいますか？遠慮なく、心砕けてへりくだる者と共に進んでくださる。その特等席に共に預かって、そこから培われていくところの互いの人と人との歩みの中に豊かなものが祝福ありますようにと願っていません。母の日の礼拝でありますが、こうした恵みが、お一人お一人の中に、またご家庭の中に、礼の家族と言っていい、神の宮に、それが豊かなものとして培われてまいりますよう、お祈りいたします。お祈りいたします。恵みの主よ、今私たちは一人一人あなたを信じ仰いでおります。あなたを信頼しております。あなたは十字架の死に至るまで徹底してへりくだってくださり、父なる神様に従順であってくださいました。それがあったがゆえに、私たちのうちに救いが成し遂げられたことを覚えまして、心から感謝いたします。そのあなたは、自らのうちに高めるものは何一つないということを知る私たちを、心砕けてへりくだる者と共にいて、豊かな命を得させ、生かし続けておってくださる、主のもとに、この恵みの特等席に置いておってくださることを感謝します。今、その招きに応答した者として、そこに降り続ける者として、豊かな関係が私たちの間にも培われてまいりますように。信じ委ねて、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今ご一緒に祈りを捧げましょう。